皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第60回目、先週に引き続き花さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
そう、あと僕最近結構、はい、あのスマホで気になって、やめたことが一個あって、プッシュ通知ってわかります？いわゆるなんかこの LINE だったら、何々さんからメッセージですってなんだけど、ピョンピョンってポップアップで出てきて、
出ますね。
そう、ああいうポップアップ僕全部スマホのやつ消してるんですよ。
おお、それは何なんですか、
自分のペースで情報を見に行きたいんですよね。で、なんか例えばその LINE が誰だか来ました、Facebook チャットが来ました、もちろんそれって全部相手のタイミングで連絡するじゃないですか、まあ電話なんかもそうだけど、相手からの着信っていうのがあって、それにこう受ける受けないっていうのは、こっちが選ぶわけなんですけど、要はなんだろうな、相手のペースにあんま巻き込まれたくないっていうのがあって、で緊急なことってで、本当に緊急なことってそこまで僕はないと思っていて、
まあないんですよね。そうそうそう。
そうそう。例えばなんだろう、僕ら海外とか行っていて、まあもしかしたら、じゃあ花山さんね、例えば自分の娘さん息子さんとかが、に何か例えば怪我したとか、まあそれ病院だとかそういうのあったら、その連絡もなんか通知来なくて大丈夫なんですかとか聞かれると思うんですけど。それも、まあ、もちろんあの心配は心配で、こう1分1秒争うこととかもあるかもしれないですけども、例えば海外に今日本にいて、シンガポールで例えば帰るって言っても、航空券取ったりなんだりとか、急にしたとしても、やっぱりなんだかんだ飛行機飛ぶだけでも7時間8時間弱ぐらいかかるし、いきなりワープはできないわけだから、そういう意味で考えると、例えば、その1分1秒を争うことってあんまりなくて、ただ例えば1日のうち何回かはその何て言うんですかね、こうもちろん携帯とかもスマホも見るし、例えばちょっとトイレに行くときに見てみようとか、なんかそのこっちのペースでふっと気が抜けた時っていうんですかね、そう見るっていうのはもちろんするんですけど、なんかピコピコピコピコ移動中にこうなんか振動が鳴ったりとか音が鳴ったりっていうのがすごく、避けるようにして
ます。なるほどね、ある意味あれがすごい、なんて言うんでしょう、便利な機能の一つじゃないですか、そのスマホとか、スマホのその便利な機能っていうのかな、売りの一つですよね。でもあえてそこは外して、で、まあ、自分のペースで情報を、まあ、取りに行って、あまりこう自分のその、ペースを乱したくないみたいな。
そうですね、だから、そう、欲しい情報だけをこう取りに、自分から行くみたいな、欲しいという感じ。
なるほどなるほど、
のことをやってるんで、まあだから、まあだけどそこまですごいレスポンス、例えばそれを3日間見ないとか、そういうことってない。1日、まあ最低でも、どんなにあれでも最低でも1回とか必ず見てるんで、まあ電波がつながらないところとか、まあ そう、僕も明日明後日か、うん、からそう深圳に行くんですけど、
中国は、はいはいはいはい、
そうそう、まあそういうところだとね、なんか LINE とか Facebook なんか見れないとか、
う
ん、
まあ中国はね、そうですね、
そうそうそう、うん、そういう検閲のそういう問題とかはあるけど、うん、なんかね、それ以外とかだと大体1日1回は何かしら見て、うん、その時に返すだーっと返すようにしてるんで、うん、なるほど、意外とそれで今のところね困ることなんかない、
うん
うん、
まあだからある意味その、あ、なるほどなと思ったのが、そのまあ例えばそのボードのね、チャットワークグループがあるじゃないですか、花さんもう、ね、はいはい、ボードメンバーで入ってるで、はい、やっぱり花さんのはまとめてこう、1回に返事が来るんですよね。
そうです、
あ、なるほどなと思って今聞いてました。だからこれって、まあ、自分もそうなんですけど、あ、はいね、返事が、あ、連絡来たらなんかすぐ返さなくちゃいけないかなと思ってこう、スマホなんかにこう入ってくるととりあえず見に行って、で自分の関係してるものだったら、あ、ちょっと返さなくちゃとかって、でも今運転中だからちょっと落ち着いた時に返そうとか、なんかちょっと、
うんうんうん、
そういう感じでやってますけどね、
うん、そうです、
ね、うん、だから結局向こうの、まあ、向こうのペースっていうか言い方が どうなのかあれですけどね、やっぱりちょっと、うん、焦っちゃうっていうか返事しなくちゃみたいな風に、
うん、
なんかこう急いじゃいますよね、自分が変に、
はいはいはい、
うん、だそれがやっぱり、あ、花さんの話聞いてなるほどなと思って、結局それが効率よくもなりますもんね、その花さんのその返し方がまとめて返す。
僕はなんかそっちのなんかし、やっぱ僕もさっきの話じゃないですけど、うん、集中できる時間帯っていうのが、
そうそう、集中できますよね。そうだな、
そう、多分僕は結構意外と人よりもっと少ないかもしれないと思って今話しててまた思ったんですけど、そう、結構集中できる時はこうバッと集中するんで、その時にまあ例えばそのまあもらってるタスクだったりとか、まあ課題に出てるものとかをもう全部バーッと返して考えてっていうのをやって、なんかその電池が切れたらまたシュンと電池を切れてパワーを貯めるみたいな、チャージチャージ中ですみたいな、そのオンオフの感じがなんかまあ僕はやりやすい感じですね。ずっとオンではなかなかいられないんで、
確かにね、それそうそう、うん、やってると疲れんだよね、疲れんだなこう、あのあ、 LINE 来た、あ、チャットワーク来たみたいな、あ、 Facebook からも来たみたいなね。
そうだから LINE とかで仕事してる人って僕すごいなと思っていて、で、そう、僕あの知り合いとかお友達が LINE の会社で働いてるんですけど、はいはい、やっぱ LINE の会社の人って LINE で全部仕事やるんですよ、あのグループ作って。
ああ、なるほどね。
そうで、もう要は見た瞬間あれ既読になっちゃうじゃないですか、でその後なんかこう振り返るとかもなかなか難しくて、うん、その場ですぐ返さなきゃこうなんかいけない衝動に駆られてだからその人言ってたんですけど、うん、あ、その方女性なんですけど、うん、まあ、旦那さんに、うん、あの旅行先でもずっとこうスマホ触って、うん、なんですかね、もうプールサイドでもスマホでチェッチェッチェッチェッてこうつい仕事をやっちゃうから、前怒られたって言ってたんですけど、
ああもうなるほどね。
そうそう、やっぱり楽しむときはこうね、本当にそういうのをもう置いて気にせず、
そうですね、
そう、もう
本当に便利なんだけど、ね、やっぱその辺あえてこう切っちゃう勇気っていうか、
そう、
ね、必要ですよね。そのさっき花さんが言ったようにそのプッシュ通知を切っちゃうっていうのは本当、うん、ある意味必要ですよね、今この便利なご時世だからこそ。
そうですね。いや、もうなんかもう分かんないですけど、まあ携帯電話とかなんかね、もうああいう鳴り、ずっと鳴り響いてる営業の方とかいるじゃないですか、お仕事とかでね。もう、まあ、電車の中でもそれでもね、話しちゃうような人とかも、まあ、いわゆるマナー違反みたいなね、人も、まあ、日本だとね、あの、よくないじゃないですか。そうそう、まあ、ああいう人もいるけど、ああいう人たちってなんか本当にこうよくなんかかわいそうだなってこう思いながら ね、
いやね、サラリーマンの頃思い出しました。だから花さん今聞いてて、
うん、
本当ね、はい、あの、まあ、その頃 まあ、サラリーマンの頃あの営業で車で移動してたんですけど、もうイヤホンマイクつけっぱなしずっと喋ってましたからね。お客さんとそのやり取りで。
そう、もう多分それとね同じような感覚ですよね。僕からしてみると、あのプッシュ通知っていうのはもう次から次へと来るあの連絡に何か毎回反応している自分っていうのがあんまり嫌で、だからまあ僕が何かある時はこうあのそうですね、こっちから連絡させていただきますみたいな。
なるほど、ね、それはすごいあの参考になりますね、その話はね。
はい、
ありがとうございます。
はい、いえ、とんでも
ない。花さん、全然話ちょっと変わっちゃうんですけど。
あ、はいはいはい。
前にあの、クラウドファンディングやられたじゃないですか。
はい、やりましたね。
やりましたね。で、行きたかった。
キャンプファイヤー。
そうそう、キャンプファイヤーでやりましたよね。で、行きたかったんですけど、ちょうどその時私、中国行ってて。
あ、
で、ちょっと行かなかったんですけど、その、結構 Facebook では、こう盛り上がり感は伝わってきて、こう見させてもらってたんですけど、
ありがとうございます。
その辺のちょっと今日お話なんかしていただけますかね。
あ、もう全然、もうクラウドファンディング今年はね、結構いろいろ仕掛けていこうと思ってるのが、はい。もう、物販メンバーさんにも、かなりちょっとシェアできそう
な。あ、なるほど、なるほど。あ、楽しそうですね。
はい、そうですね、できてくるかなと思うんで、
はいはいはいはい、はい、そうそのあれキャンプファイヤーっていうそのあれですよね、あのクラウドファンディングのモールって言えばいいんですか、
そうです、まあ、まあプラットフォームみたいな形ですね。
そうですよね、
まあ物販でいうとアマゾン楽天とかもあるような感じと一緒で、まあキャンプファイヤー、まあ、あとあの有名なところでいうとマクワッケーとかなんかそういったところが
ありますよね、
あったりするみたいで、はいはい、ね、
その中のキャンプファイヤーを使って今回、はい、キングコングの西野
さんとの、まあ、あのコラボ講演会みたいなのをね、はいはいはいはい、ちょっとやってみたんですけど、
それどういうきっかけでそういう流れになったんですか。
あれはなんかもうそもそも西野さんの自身がなんかキャンプファイヤーで、その、なんかその絵本を販売するきっかけ作りみたいなのでキャンプファイヤーって、まあ、そのプラットフォームを使ってたんですよね、でそれでなんか西野さんとこう講演会をこう一緒にやる権利みたいな、なんかそういうのがこうそのキャンプファイヤーのいわゆるリターンっていう、あ、まあ、いわゆる商品の一つで販売してたんですよ。で、まあ、金額で言うと30万円とかの金額だったんですけど、それで僕なんかがこうリターンっていうのをこう購入して、で西野さんとその講演会をやるっていう権利を買って、でさらにその権利を買って、僕らが講演会を作っていくわけなんですけど、その講演会の募集もちょっとじゃあ今回買う側をやったから、今度売ってみようみたいな感じの、まあ、感覚的にアマゾンで商品買ったからアマゾンで商品売れるらしいぞみたいな、ちょっとやってみようぜみたいな感じで、
まあ、転売とは言わないけども、まあそれに近い
そうですね
ことですよね。はいはいはい。
まあ、だけどなんか感覚的に言うと分かんないですけど、こう今回30万円で買った権利で、で僕なんかが、最終的に、やって、あれいくかと思ったから260万ぐらいとかな。
はいはいはい。
はい、最終的に集まったので。
へぇ、すごいですね。ま
あ、転売ではないけど、まあ、ただなんか結構その、まあみんなあれ見てると、利益が、なんていうんですかね、まあ、出ていそうなイメージでいる方とか、まあ、そういう聞かれた方も、聞いてきた方も実際いるんですけど、そんなにああいう、なんていうんですかね、利益って出なかったですよね、実際は。
ああ、そうですか。
ぶっちゃけると、そうそうそう、そっか、270万ぐらい集まったのか。
で、何パーセントかに持ってかれちゃうんですか。
あれはね、キャンプファイヤーは、僕なんかがやり始めた、やってた時は、5% だったんですよ。
はいはいはいはい。
はい、売上の 5% だったんだけど、3月の15日だったっけな。
はいはいはい、
かどっか、2月の15か3月の15、ちょっとどっちか忘れちゃったな。多分2月かな。そのぐらいのめどに、こうなんかね、8% に変わったんですよ、ね。
上がっちゃったんですね。
そう、で、ちなみになんかちょっと、歴史を話すと、キャンプファイヤーって最初20%ぐらいでやってたみたいで。
あ、そうなんですね。
そう、それを5%に落として、 で、だけど 5% じゃちょっとさすがにやれなくて。
そう。あ、そうなんだ。
そう、それで 8% に変えたらしいですね。
あ、そうなんですね。そう
です。で、ちなみになんか幕開けは 20%。今も撮ってるみたいなんですけど。
そのプラットフォーム、いや、プラットフォームっていうか幕開けとキャンプファイヤーとのその違いって何なんですか、はい、まあその手数料もそうなんでしょうけど、
それでなんかまあ主になんかその物販の人たちに関わる内容で言うと、うんうん、あの今度、僕がなんか4月かな、うん、4月ぐらいにおめどに一応物販を幕開けでやるんですけど、
はいはいはいはい、はい、
その幕開けの方がなんか物販には向いてるような、
うん、あ、そうなんです
ね、そうっていうんですかね、そういうなんか顧客層っていうのがなんか全然違う感じがありますよね。
じゃあ次はその幕開けでチャレンジすると。
そうですね、今度はまあ幕開けで、まあ、手数料 20% かかっても、うん、なんていうんですかね、それだけこうやっぱプラットフォームの集客力っていうのがあって、うんうんうん、まあ、キャンプファイヤー今回もそうだったんですけど、うん、だいたいキャンプファイヤーの担当者に聞いたら、うん、その、まあ、いわゆる僕なんかのまあ、コンテンツホルダーっていうかその、うん、立ち上げるメンバーの、うん、いわゆる、まあ、お友達とか、うん、そういう人たちの支援者がだいたい3分の1ぐらい集まって、
うん、
でそれでこのプラットフォームのファンの人たちか、
うん、
あ、要はキャンプファイヤーからキャンプファイヤーのファンでいてくれる人たちが大体3分の1ぐらい集まってみたいな、でプラスそのなんか Facebook とかああいうのでこう拡散っていうかするじゃないですか、シェアみたいな、でそのシェアしたなんかそういうのの関係ないって言ったら結構例えば友達の友達みたいな感じで見た人が大体3分の1とかそういう割合で集まってくるらしいんですよ。
なるほど。
そうそうそうそう。でそのまあいわゆるまあ、幕開けの場合は、まあ、物販系に強いっていうんですかね、まあ、例えば、ガジェット系と言われる商品ですよね、まあ、結構物販の人たちも、やってる人多いと思うんですけど、そういうなんかファンの人たちっていうんですか、ファン層が幕開けには結構いるみたいで、
なるほど。じゃあいろいろプロモーションかけていくんですね。
そうですね、
まあ、動画を作ったりとか。
そう、動画はねもう実は作っていったりして、
ほうほうほうほう、
あ、そう、今回ねそういう内容で言うとアメリカのなんかたまたま僕が見つけた商品が、うん、まあ、これも物販メンバーさんには幕開け始まったら普通に、うんうん、なんていうんですかね、公開というか、うん、まあ、全公開するんですけども、うん、その商品自体が、うん、まあ、アメリカのキックスターターっていう
キックスターター
とがあるんですけど、でそれはアメリカ のクラウドファンディングサイトで、
うん、
そう、そこでもう実際出ていて、うん、もうクラウドファンディング自体が成功しているっていうんですかね。
ああ、なるほど。
そうそう、そういうたまたま商品だったんですよね。はいはい、
それを日本に入れちゃうと。
そうそう、それを日本に入れるみたいなのを、うん、まあ、今回サポートメンバーの加藤隆二郎さんにちょっといろいろ手伝ってもらって、
う
ん、
はいはい、
加藤さんも総代理ビジネスっていうのを、うん、台湾のセミナーでやったと思うんですけど、
ね、はい、
はい。台湾セミナーの時に僕も結構ビビビッとこう、ちょっとこのビジネスモデル面白いなって思っちゃって、まあ、利益率も結構高いじゃないですか、
ね、うん、そうですね、
だからなんかそういう内容で、あ、この商品いいなと思って、うん、で相談料取れますかねみたいな相談をしたら、うんうん、あ、いけそうですねみたいな感じでそうそうそう言ってくれて、でまああれよあれよと加藤さんもね、またあの魔法のような話術もうメール文みたいなのをこうでいろいろこう向こうの社長ですかね、うん、CEO とこうやり取りしたら、うん、まあ結果まあちょっと紆余曲折というか、なんかそこにはストーリーいろいろあったんですけど、うん、まあまあ最終的にはその総代理あの権利、
あ、取れたんですね。
お、そうそうそう、取れたんですよ。
おめでとうございます。素晴らしいですね。
そうだから、まあ、総代理の権利を取ってからクラウドファンディングで、うん、まあ、これをちょっとあの、まあ、支援を募って、うん、で集まったらなんかそこで資金が集まるんで、うん、まあ、いわゆるもう無在庫販売みたいな感覚で集まって、うん、でその集まった金額で、うん、まあ、発注して、うん、でお客さんに届けてっていう感じの流れですよね、うん、
へー、楽しみですね。花さん、
そうそう、それはめちゃめちゃ楽しみで、でそこからまた展開はね、あのいろいろ、まあ、Amazon、楽天とか、まあ、今物販でこう、うん、あの情報公開、うん、いろいろしてますけども、うん、そういったノウハウにこう乗せて、うん、さらにこう販売をしていくという、うん、まあ、いわゆるそのテストマーケティングの一環で、うん、ちょっと幕開けっていうのを、うん、あのクラウドファンディングを使ってという流れですよね。
なるほど、
うん、だこの辺がちょっと確立されれば、うん、結構意外とみんなそのやりたいけどなかなかちょっとできないとか、うん、まあ、あと資金集めの部分で、うん、まあ、融資とかそういうのをね、うん、まあ、サクッとできる人はいいんですけども、うん、まあ、そこまでなんていうんですかね、まあ本格的に言ったらあれですけども、うん、ちょっとここまではいけそうにないなみたいな人とかも、うん、ちょっとクラウドファンディングとかのこうで試しにやってみたらどういう感覚があるかとか、うん、っていうの分かれば結構ね、なんかそのやり方に幅が広がるのかなと思っていて、
うんうん、いいですね。その物販の中でその花さん自身がその実践者となって動いてって、うんうん、でそれを公開してくれるわけでしょ。う
ん、そうですね、もう丸公開です。
やばいっすねそれは。
そう、もうだからもう商品はもう丸裸で、あの皆さんには分かるし。
やばいっすね。
そうそう、まあだけどあのなんかね、それでなんとなくみんなが、うん、あの、あ、こんな感じでできるんだっていう流れをこう、ね、理解してもらったりしていただいて、
可能性を感じてもらえればね、そこで。
そうですね、
うん、一つの指標にもなるだろうし、うん、目標にもなるだろうし、
うん
うん、
それなんかこうこれ、まあ萩原さんとかにも言われたんですけど、うん、結構やっぱそういうので立ち上げたりして、うん、まあ、みんなに商品って、うん、まあ、分かったりとか、うん、まあ、あとはそのやっぱそういうのを総代理取ったから別に誰も真似しないってわけじゃなくて、うん、やっぱ総代理取っても例えば並行輸入っていうのが、うん、ね、あの当たり前のようにこう業者っていうのは出てくるわけじゃないですか。
そうです
ね、例えばこう売れてるものにこう、まね、あのをこう並行輸入するっていうのはもう転売のセオリーなわけで、まあ、僕も過去そういうところから始まってるわけです
。はいはいはい、わかりますね。
そうそうそう、だから、まあ、そういう人たちが出てくるのはもう全然こう、うん、いいというか、うん、なんかその逆風とか逆境みたいなのは、うん、まあ、なんかその、ね、飛行機もそうだけど、うん、こうね、逆風とか向かい風をこう利用して飛ぶんだみたいな、なんか話を、うん、まあ、前聞いてたのを覚えてるんですけど、
はいはいはいはい、
それがなんかそういうのはもう全然出てきてもらって OK というか、うん、まあできればあの物販会員さんにはね、あの俺の商品並行輸入あんましないでねとかちょっとねこのラジオでもお伝えしますけどね、まあ、なんかこういろいろやり合うのが嫌じゃないですか。
そうですね、
まあだけどまあなんかそういう人ではそういう人で別にいいよって、
うん、
なんかこういうのができるんだよっていうなんとなく道しるべがね、
そうそう、道しるべになりますよね。
そういいかなと思って、
だからそういう意味で言うと、だからその何かな、何ていうのかな、2番手でやる人っていうのがまあどうしても出てくるのはもうこれ致し方ないと思うんですけど、でもその2番手、うん、3番手でやってきた人がそんなに成功してるかっていうと、そんなにそのいないんですよね、正直言うと、
うん、
でやっぱり花さんがこうあのそこの同じ、その商品の、まあ、要は、ね、総代理を取ってるわけですから、
うん
うん、そこを超える人ってまずいないだろうなって思うし、
うんうん、
でそれを真似したからって言って多分、まあ、全然売れないことはないでしょうけど、
うん
うん、花さんを脅かす存在にはならないだろうなっていう気はしますけどね。
なんかそれはやっぱりみんな言いますもんね、うん、その一番手でやっぱり抜けちゃうと、うん、そのまあ、例えば、まあ、切り口でっていうんですかね、
うん、
やっぱなかなかそのもう追随する人っていうのが、まあ、多少なんかたまに出てくるけど、
う
ん、結局最後いなくなるっていう。そうですね、うち僕は結構その辺も、
うん、
その物販のなんか今までのコンテンツもそうだし、今までの成功者とかって確信してるんですよね、この結構単品通販っていうやり方を結構見て、いろいろ
そうですね、
コンテンツ書いてますけど、まあ菊池さんも実際そういう形でね、いろいろやられてるし、
そう
そう、そう考えるとやっぱそこはなんかいくら出てきてもいいかなと思って。そうです
ね、まあ、うちも結構 LP 真似されちゃったりすることあるんですけど、
はいはい、
うん、結局真似しきりでないし、
うん、
結局後発なんでやっぱ、はい、うん、自分のところより上にはいかないですもんね、そういう人たちってどうしても見てて、
うん、
そう
です、うん、だからなんかやっぱり自分でたちで悩んでとか、うん、頭使って、うん、その考えてたのとかもそうだと思うけど、うん、やっぱり練りに練ってやってるそこには思いっていうのがこうあって、
そうなんですよね、
例えばそのパクリの人たちって、うん、なんか思いのその根っこまではパクれない
というか、そうそう、だから上辺だけなんですよ、上っ面だけなんですよね、
そうそうそうそう、うん、
そう、
だからなんだろうな、まあああいう歌とかもそうなのかもしれないですけど、うん、まあやっぱりその魂が乗ってるのと、
う
ん、
そうですね、
そうな、まあ、パクリ野郎はやっぱ違うし、
うん、
だからなんだろうな、まあ、物販メンバーの人とかはそういう頭をちゃんと使って、
うん、
まあ思いを込めてっていうんですかね、うん、まあ、単純プランとかやるときはあのやってもらうと、うん、多分みんながなんとなくこう一番になれる、まあその切り口その切り口で一番になれるんじゃないかなって、
う
ん、
そうですね、
そうすごい気はするから、
うんうんうん、
なんかみんなで、なんていうのかな、まあ、儲けようぜっていうのもそうなんだけど、うん、まあ、みんなでこう、一番になろうぜみたいな。うん、で、多分まあ、今、会員さん500人ぐらいとかいらっしゃいますけど、うん、多分500通りの一番とか絶対あると思う、
ね。うん、そうですね。
うん。
っていうか、あってもいいですよね、全然。
そうそうそう。うん、で、やっぱりこう、なんか、なんですかね、まあ、カテゴリーとか、その、商品の、なんか分類とか、
うん、
まあ、そういうので、もう、まあ、もちろんそのいろんなカテゴリーとかあったりするけども、うん、やっぱ切り口っていった部分で考えるともう本当に無限大ぐらいにあるじゃないですか、うん、なんかまあ商品一つ一つにとっても、うん、まあ、最近僕もちょっとトレーニングの話で、
うん、
なんかああいうトレーニングウェアとかもそうだけど、うん、なんか最近ねこうアンダーアーマーっていうなんかブランドが入って、うん、居心地というかその、
うん、
着るのに圧力があるみたいな、うん、なんかそういう切り口で、
うん、
なんか販売してる商品で今、ね、世界的に爆発的
そうですよね、
爆発的するって、なんかシンガポールとかでも今、
うん、
みんなアンダーマスなんですよ。多分その気圧とか、その、うん、なんですかね、まあ、着る圧力って書いて気圧なんですけど、そのそういうのの効果分かってない人とかもうとりあえず着とけば間違いない
って、あのマークをつけてば問題ないみたいなね、
まあアンダーマーはそこまでになっちゃってるんですけど、
うん、
まあ、ただやっぱりあそこはそこでなんかこうすごいこう思いとかがあって、うん、なんかそこの着る圧力ってなんだみたいな、
うん、
まあ、昔言うとピチピチみたいなピチピチの T シャツが流行った時期もありましたけど、うんうん、なんかああいうなんかそういう切り口だけどこのスポーツブランドもこう盛り上がったかなとか、うん、
そうですね。
そう考えるとね、やっぱりなんかもう本当に、着るもの一つでも、例えば、まあガジェット系だったらガジェット系で、もう一つっていっぱいあると思うかな。なんかそういうのを考える楽しみみたいなのを、なんだろうな、ああいうオフ会とか行って、例えば話したりとか、すると、結構いろいろ、なんだろうな、インスピレーションというかなんかいろいろ浮かんでくると思うかな。
はいはいはいはい。
なんかその辺に力入れとくといいですよね。
そうですね。そうそうそう。だから、まあ最初の切り口は、例えばその真似でも、私は全然いいと思うんですよね。
うん、
売るきっかけっていうか、売れるんだっていうその、感動を、その、素直に、取ってもらって、で、じゃあ次に行くステップって言ったら、やっぱりその真似事だったら、絶対その上には行かないので、
うん、
うん、じゃあどうするかっていうことを考えて、じゃあ自分の中の、その、オリジナリティをどこで出せばいいかとか、その、お客さんのニーズって、どうなんだろうとか、まずニーズを考えてみて、考えたりたり、まあ、要はね、みんな、萩原さんとかよく言いますけど、レビューをとことん読むとかっていうと、そうするとニーズが、なんとなくこう、ぼやーんとですけども、なんとなく分かってくるんで、
うん、
じゃあ、この商品はこの形が本当はいいんじゃないかとか、このデザインがいいんじゃないのかとか、この柄がいいんじゃないのかって、だんだん分かってくるんで、
うん、
そうすると自分の中のオリジナルティーって出てくると思うんですよね。
うん
うん、そういう感じでこう OEM とかのその作る時のね、参考にしていくといいんじゃないかなとは思いますけどね。
うん、なるほど、
うん、やってて、
まあ、そうですね。でもなんか本当そういう切り口さえできればじゃないですけど、うん、やっぱここにはなんかまあ、ね、ノウハウがあるっていうことで、なんかそれを支援してくれるというか、
うん、
まあメンバーさんがもういるわけじゃないですか、うんではなんか、その辺はこう、ノウハウはこういうノウハウで、こう、情報を取りして、うん、まあ、あとは、その支援してくるメンバーとのつながりは、もう、お二人とか、
そうですね。
もう、ああいうところ行って、なんですかね、まあ、仲間になるというか、うん、まあ、そういうことすれば、なんていうんですかね、もう、鬼に金棒
と
か、
うん、
なんかそういうコミュニティだと僕は思います、ね。
はいはいはいはい。
うん、
だから物販のこのコミュニティ、そういう可能性がどんどんどんどん膨らがってると思うんですよ。っていうか可能性十分あると思うんで、
はいはい、
どんどんそのメンバーさん同士とか、あと、サポート、ボードにどんどん絡んでってもらって、なんかそういう化学反応を起こして、ね、今回のその花さんのその幕開けのやつもそうでしょうし、ね、ボードの花さんとサポートの加藤さんがそうやって化学反応が起きたわけじゃないですか。
そうですね。ね、
うん、そういう、結果も出てるんで。
だからもう加藤さんともだからその台湾セミナーだから僕が行って、でなんかそう台湾セミナーの後、なんか観光とかも一緒に行ったんですよ。
はいはいはいはい。
なんつったかな、九分です
よ
ね。
セントシール、はい。
まあなんか多分あそこ女性とかと行くようなとこなんだろうなと思って、なんか加藤さんと、一人行って、メンバーさんと3人でこう、男子3人とか行
く。なるほど、なるほど。
そうそう。今までそれもすごいいい。
うん、そうですよね。
そういうところでこうなんか仲良くなって、うん、なんかそういう相談もこう、被害に行ったりとかして。
うんうん
でまあ、そのいわゆる JV っていうね、ドットペ
ッシュとかね、そうですよね。
このね、商品のグッズでやったんだけど、やりませんかっていう提案とかもできるし。
ね、ぜひぜひ、なんかそういう結果っていうか、化学反応をこれからどんどん見ていきたいですね、花さんね。
そうですね、ちょっと僕もね、物販はしばらくもう休んでたというか、あんまり。そもそもその現場で、まあ、最初先輩がやっててね、あんまりこういう、やんなくてもいいかなぐらい思ってたんですけど、ただなんかこう、本当きっかけって面白くて、そうしたところで、なんか面白い商品見つけちゃって、そうしたきっかけ、一つのセミナーで、まあ、このノウハウに乗せてきたらこれ面白いなと思ってたんで、相談したら、ね、いけますよって、トントンって代理店、ね、総代理取れちゃったりして、 なんだろうな、まあ、意外と今そのあのなかなかうまくいってない人とか、うん、まあ、そんなにこうあのなんていうんですかね、ぐっとこうした思いがあるのものに見つからないなとか、うん、なんかそういう人とかでも、なんかこう僕みたいにね、あのこうきっかけ一つでポーンと、まあ、これがどうなるかはね、うん、あの今後また分かんないですけど、うん、まあその、もしうまくいったらうまくいったら それも公開するし、うん、うまくいかなかったらうまくいかなかった事例で公開するんで、成功まだね、このクラウドファンディングに感謝したわけじゃないけど、
はいはいはい、
ただこれでこうね、またうまくいったらこれ面白いんじゃない
か
っていう、
そうですね、
まあ、うん、話なんで、
はいはいはい、
なんかそういう意味で言うとね、あのそうだからなんか、まあ、継続は力なのではないけど、なんかこうずっと情報を見続けたりとか、
うん、そうですね、
大体なんかこういろんなところにずっと行き続けてることって、うん、なんか無駄のように思えて、全部が
いや繋がってんすよね、だから花さんね、
繋がる、
うん、でやっぱりなんかあのい、さっき花さん言ってましたけど、なんかタイミングよくとかね、タイミングよくその商品が見つかったとか、うん、なんかきっかけがあったってねおっしゃってましたけど、でも、うん、あの自分とすればそういうことだったのかも、結果としてそうかもしれないんですけど、やっぱなんかね、どっか引き寄せてるんだと思うんですよ、
うん
うん、自分もそういうことよくあるんで、
うん、
うん、あ、やっぱこれ今回引き寄せてたなって思いますもんね、後から考えると、
うん、
うん、
ただ多分鈴木さんもそうと思うんですけど、うん、やっぱりこうなんかいろいろなものにこう参加はしてますね、
そうですそうです、そうです、そう
です、興味のアンテナをこう立てながら、うん、
立てながら、
うん、
だから、
ってたら、
うん、例えば銀行との取引ね、うまくいく方法ないかな、なんか考えてるとね、周りからこういう方法あるんですよなんて、何かのタイミングでポロッと言ってくれたりとか、
うんうんうん、
うんもあるし、うん、なんかちょっと会社で困ってることをこういうこと解決したいなと思ってたら、なんかポロッとまたそういう話が何かのタイミングで来たりとか、
そうそうそう、
ありますからね、
なんかこう、
うん、
なんとなくこう、まあ今さんに言ったこう、まあハテナじゃないですけど、うん、いわゆるこう疑問をなんかこう持って、うん、で多分その疑問をどっかで言った方がいい
んですよね。そうなんですよね。そうそうそうそうそう
そうそうそうそうそう、うん、でそのいう場として多分ここ
物販
の面だったら、まあ、例えばバッテリー袋って思いっきり、
うん、
あの疑問を投げるとか
ね、うん、
いや、まあ、知恵袋で、まあ、投げづらいことだったら、うん、まあ、なんだろう、こう、お使いとか気軽になって、うん、お酒飲みながら聞いてみたりしたら、そうそう、ハゲるのなんかな、お酒飲んだらもう何も話しますからね。
まあ、最近ね、あの、会員さんもだいぶ分かってきたみたいで、もう、萩原さんを囲んじゃいますからね。
そうですね、萩原さんにお酒、ウイスキーを飲ませとけば、なんか出てくるんじゃないかみたいな。そう、なんかそういう攻略法、なんか萩原さんの攻略ノウハウが流通するんじゃないかっていう。
ね、まあ、でも本当にそういう感じでね、物販を使って、会員さんの人はね、使ってもらえるといいと思うんで。
そうですね。
うん、そういうふうにやっていっていただきたいですね。
いや、はい、もうちょっとね、ぜひ、ここから成功したら、もうバスバス出てもらえると
か、はい。そうですね。
はい、ただただいいのか。
はい。じゃあ花さん、ちょっと時間になってしまったので、
はいはい、
次回のお友達を紹介してほしいんですけども、
あ、時が経つのは早いもので、もうお友達、
そうなんです、もうあっという間にこの紹介の時間になってしまったんですが、
そうですね、なんかね、あの物販ラジオということで、
はい、
次紹介、あれ今のところ、AJ がその前誰だ
っけ、萩原さんですね。
あ、萩原さん
ですね。
もう流れ的になんかね、ちょっと川下さん行きたいところなんですけど。
あ、川下さん行きましたよ、川下さん。
あ、川下さん、
ね。川下さん来て、萩原さん来て、はい、AJ 来て。
ボードメンバーでこう来てる、
ね。ボードメンバーで、はい、来てます。
ここで、じゃ僕がどこにバトンを渡すかって言って
た。そうなんですよ。
もうおそらく視聴者の方はですね、うん、もうそろそろ女性の声が聞くんじゃない、
もうね、花さんお願いしますわ。
そうですよね。おそらく必要なことじゃなくて、クッパもなんか多分女性
の、そうですね。
はいはい。ちょっとお話でもスターがまたさらに盛り上がるんで、
そう、もう全然テンション変わるんで。
前はなんかそんなこと言ってない気がしたんで。ちょっと僕もじゃあお友達を、女性をメンバーをっていうことで、はい、パッとこう今のイメージした方で、中澤千恵子
さん。中澤千恵さん。はい。
中澤、あれ千恵さん。
千恵さんですよね。
あ、
違いましたけど、千恵子さん。
あ、千恵子さん。あ、よかったよかった。
はい。
僕名前を間違えてない。千恵子さん。
はい。はい、
千恵子中澤さんをちょっと紹介したいと思います。
わかりました。これは、はい、中澤さんとは知り合ったきっかけっていうか、なんか仲良くなったの？
中澤さんはね、一番最初だったらどこだろうな、ちょっとね僕も覚えてないんですけど、おそらくだけどこの物販とかじゃないかな、
はいはいはい、
このコミュニティでなんとかよくなくて、いや、とりあえずはい、なんかあったのか。わかんないです。で、最近なんかね、結構いろいろと、交流会とか、一回も名古屋で、
あ、そうか、名古屋で、
名古屋会に。
ありましたよね。はいはいはい。
そう、相談を受けて、いろいろそこにでも公式とかやってもらったりとか、はいはいはい、結構コミュニティにもすごい貢献をしてもらった
り。はいはいはいはいはい、はい、うん。
なんか、あ、そうです。物販だな、物販だな。だから去年、2015年の12月ぐらいからか。
はい。
はい。もう初期の頃から入ってもらってたから
。あ、そうですね。はいはいはい。
はい。だからちょっともういろいろ、まあ物販で実力もさることながら、まあ子育てとかも、
ね。そうですね、主婦でね、頑張ってらっしゃる。
そうそうそう、お子さんがなんか4人ぐらいいるんだった
かな。あ、4人でしたっけ？
いや、すごいですよ。パワフルなね、主婦の方なんで、
ね。すごいですよね、主婦でね。
そうそう、まあちょっと、女性もそうだけどもね、男性もおそうだし、結構中田さんのパワフルさは、すごい強くなると思うので、
はい、
ちょっとね、今回は中田さんをぜひ、ご紹介したいと思います。
わかりました。じゃあ来週は、中澤千恵子さんをゲストにお招きしてお届けしたいと思います。
はい、はい、
ご紹介ありがとうございます。はい、じゃあ花さん、今日は長々とありがとうございました。
はい、はい、どうもありがとうございました。
また引き続き物販の方では、はい、よろしくお願いいたします。は
い、よろしくお願いします。
はい、今日はありがとうございました。失礼します。
失礼します。
はい。